down south.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの
声。 Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2180回2月5日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは予想できない明日です。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。前回のオープニングトークで春さんが英語の予測入力が結構いい感じという話をしてましたが、私の日本語入力の予測変換は iOS のアップデートしたあたりからおバカになったかなっていう感じがしてます。鍛え直さないとダメですかね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。日曜日に下の子のオンライン英語という一緒に横で参加してます。予測できないタイミングで英語で質問が飛んでくるので私の方がドキドキしてます。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。予測できないといえばやっぱりアップルの製品でしょうか。予測できないと言いながらも噂が出てできてしまったりするんですが、今年はできないような新製品が出るのを期待しています。今日もよろしくお願いします。
エンガジェットにあった記事です。 Apple Watch に新バンド、ブラックユニティブレイデッドソロループ登場という記事が出ていまして、ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてますが、お早速春さんはね、はい、このバンド買わないかなと思ったんですけど、そうではないんですね。
これ出たニュースを見たときはバンドのサイズが選べないといけないので、
はい、
過去に買ったバンドのサイズ見てから注文しようかなと思ってそのままにしてたんですよね。
なるほどね。
この収録の時に注文しようと思ったら注文できない状態になってます。
まだこれからオーダーができるようになるというところで、まだ待ちの状態
ではなくて、この記事によるとオーダー自体は1月26日からできてたはずなんですよね。
そうなんですか。
本日よりオンラインで注文可能という1月26日の記事出てますので、
はいはいはい、
アップル直営店では2月1日より購入できますと、
はい、
いうふうにあります。この配信の時にはすでに店舗では購入できるようになってるはずですよね。
なんかこれバッグに追加できるだけかな。 そこまでいかないんでしたっけ。
私さっきそれもできなかったんですけど、ちょっと見てみます。
6ができなくて7押してください。7できますから。6できないな。
あ、私のサイズ
456できない。
なるほど。
7できる、8できる、90、うん、6から以下はできない。
サイズによって在庫切れになってるんですよね。
みたいですね。
知らない方のために、Apple Watch のブレイデッドソロループというバンドは、普通時計のバンドっていうのは金具と穴が開いている方があって通して止めますよね。でもこれはそういうのが一切ないんです。だから本当に閉じた輪っかになってるバンドです、うん、それゆえに自分の腕の大きさに合わせてちょうど合うものを選ばないとブカブカとかきついということになってしまうので、今春さんと三浦さんもサイズの話をしていたということです。
はい。
今回のブラックヒストリーマンスに向けっていう記事でありまして、黒人歴史月間ですけども、アメリカ、カナダ、イギリスにおけるアフリカ系の偉人やアフリカ人ディアスポラの歴史を回想する年間行事だそうです。アメリカでは2月なんですが、イギリスでは10月に制定されているそうです。結構長い歴史があるようですけども、でもイギリスで初めてこの黒人歴史月間が行われたのは1987年からと言いますから、でもそれに向けて今回はアフリカ系アメリカ人の歴史と文化を称えるアップルウォッチ用バンドということで出たそうです。
記事に出てるジフアニメですか、ユニティの、はい、見て思い出したんですが、新しい文字の人差し指と親指をクロスしてるパチンとやってるようなハートマークですよね。
ハートマークを親指と人差し指で作るってことですか。
作るということですね。
なるほど。このジフアニメのキース・ヘリングっていうニューヨークの地下鉄に落書きをしていってところもね、結構活動していた、あの方の作品をちょっと思い出させますね。ユニティライト文字盤は同社で初めて二次元レイトレーシングという手法を用いてデザインされたと言いますということで、針の動きに合わせて光と影が徐々に動くという、一日中ウォッチフェイスが変化する ということです。これバンドを購入しなくてもこのフェイスだけはアップルウォッチのウォッチ OS バージョンアップすると入れられるようになりますんで、
うん、
気になる方は一回ちょっと、ね、見てみられたらと思いますね。バンドそのものですけど、ブレードソロループブラックユニティ、はい、編み込んだ感じになってて、黒をベースに緑と赤がチラチラと糸が織り込んである、そんな感じに見えますね。
これは糸を織り込んでるのか着色なのかは実物を見ないとなと思うんですね。
写真だけでは判断つきにくいですけど、人種間の平等と正義に関する取り組みを通じて有色人種のコミュニティのために科学とテクノロジーにおける包括性の推進に力を注いでいる団体をサポートしていますとアップルはコメントしているそうです。
うん、
素材はリサイクル素材による糸とシリコン糸ですと紹介されます。
徹底してますねその辺はね。
去年のブラックユニティの関連したバンドっていうのはスポーツバンドやったんですよね。
はい、
で去年には購入したんですけど、今年もぜひ購入したいなと思ってます。
はい、春さんのアップルウォッチバンドコレクションがまた広がるわけですね。
そうですね、
うん、
そして同じアップルウォッチのバンドのお話、もう一つ iPhone マニアさんにあった記事でご紹介します。イタリアの美サバエのメガネ作りの技を生かしたアップルウォッチ専用バングルが登場という記事で、バングルっていうのは腕時計のベルトは普通本体から生えていて、上と下から生えていて向こう側で閉じるわけですけど、これ硬い硬い輪っかで閉じてないんですよね、
うん、はいはい、
だからアップルウォッチに何か切れ目がある輪っかが一つくっついてると思ってもいいかもしれません。腕にはめるときも無理やりこじ開けてはめる感じになりますか。
無理やりなのかどうかはあれですけど、うん、少しこじ開けるような形にはなるんでしょうね、うん、
ほんのちょっとだけ柔軟性のある素材なんでしょうね。
多分そうでしょうね。
イタリアマツケリ社の希少な最高級ヴィンテージ柄を使用したというサバエのメガネ作りの技術を用いたアップルウォッチ専用バングルのエアーバングルという名前で、クラウドファンディングサイト幕開けで1月30日より先行販売されます。この配信が出てる頃は出てると思うんですが、
いいですね。今までにない感じの柄で、
うん、そう。
なおかつ綺麗ですね。このデザインは確かに欲しくなっちゃいますね。
黒、赤、白、青、黄色、黄緑などのような色構成をモザイクのように施したようなデザイン。美術館とかでよく時計のデザイン案みたいな感じで並んでる時のこんなデザインあったりしません、うん、そんな雰囲気かもしてますけど。私今またアプローチのバンドこの間ちぎれたから、ちぎれたってすごいけど、あのほんまちぎれたんですよ。安いの使ってたからバンド買いたいな思ってたんですけど、やっぱ人と違うのにしたいなって常々思ってたんで、今回これバングルいいなと思ってちょっと見てます。
あとはお値段ですね。
うん、ね、お手頃なお値段であることを祈りたいですけど無理かな。これ今申し込んでもお届けは最速割で購入した場合で4月末までにお届け予定だそうです。いろいろアプローチやバンド次から次へ出てきますけど、皆さんこういうアップル純正以外はコレクションしないですか。
以前いろいろ買ったこともあるんですけど、アップル以外の非純正のバンドですね、ことごとく失敗したので最近はもう純正
しか買ってないんですね。どう失敗なんですか。あんま思ったほどデザイン良くない、
うん、とかすごい安っぽかったり、
はいはい
はい、革の質が悪かったりやったんですよ。そういうものを買う方が悪いんですけど、
それでもちぎれたりしないでしょ。
そんなつけてないのでちぎれるほどもつけてないですね。
もう私今まで安物いっぱい買ったから今4本ぐらいちぎれてますよ。
うーん、おっしゃってますよね。
根元の接着が劣化して剥がれて取れるのと、
そういうこと。
この間は手が挟まって手思いっきり抜いたらそのままブチ引きちぎれてしまってあーとか思いましたけど、あの時は。リスナーの皆さんでも私のバンドはちょっと自慢したいというのがあったら、そういうコメントもお寄せください。それから iPhone マニアさんにこういう記事もね、先週出てました。アップルのアップストア運営、全米各州の司法長官らも疑問の声とありまして、アメリカ全35州、34州とコロンビア特別区の司法長官が1月27日、カリフォルニア州の高訴裁判所に共同声明を提出しましたと言いまして、提出した内容はアップストアのアプリ配信においてアップルが健全な競争を阻害しているというものでした。完全にエピック側に味方がどんどん増えていってるような感じですよね。
アップル包囲網ですね。
ですね。
この流れを見ると、いずれ結構大きな改革が迫られてしまうような気がしますね。
アップルも無理に抗うよりは、別口で儲けるのんとか、また出すんちゃいます。
韓国で、ね、法律が施行されて、うん、別の韓国内ではアップル以外の決済手段を入れないといけなくなってしまいましたけど、はい、結局法律でどういう規定がなされるかっていうところにかかってくると思うので、はい、おそらくアメリカでは法律に関してアップルは強力なロビー活動をやってるんじゃないかなという気はしますけどね。
確かにアップストアを作ったのはアップル自身ですし、そこをまた安全なマルウェアとか悪いものが出てくる、うん、そういうのを全部ね、やっぱ審査してやってんのもアップルですし、まあ、そこの維持費と考えれば、うん、アップル税とかよく言われてしまいますけども、ああいう手数料とは妥当性あるのかなと思いますけど、はためにはすごい濡れてたわとは言わんけど、まあね、思いっきり儲けてるっていうふうな印象になるんですかね。アップルはもう一つ窮地に立たされている国があります。エンガジェットにあった記事で、オランダ独禁当局、アップルに罰金、アプリ課金での代替決済を用意すべしとの命令への対応が不十分なためとありまして、前にアップルはオランダの政府の方から、当局から言われてたんですよね。代替決済用意しなさいと。これ多分10月か11月だったと思いますけど。それやってなかったんですね。はい、だからとうとう罰金が課されることになったそうです。罰金は500万ユーロ、約6億4000万。
まあ、アップルにとっては痛くもかゆくもない数字なのかもしれないですけど。
私なんかもう孫子の代まで頑張っても払いきれない。孫とか子供がおれへんけど。こうしたアップルの対応について ACM、オランダの消費者市場庁というんですかね、これ、独禁法の当局っていうんですけども、ここはいくつかの点で要件を満たしていないということで、第一がアップルがアップストアで出会い系アプリ開発者が代替決済システムを使えるようにしていないこと。開発者は新たな権利が利用可能になった時点で追加の情報を知らせてもらうための関心を表明できるにすぎませんということで。これなんで出会い系アプリなんでしょう。
もともとがその出会い系アプリのアプリ内決済システム他のも使わせろというような話が。
そういうことだ。
オランダで。オランダで。
はいはいはい。はい、第二の問題は、その出会い系アプリ開発者が代替決済システムを利用するための障壁をいくつか設けてる点ということで、それ前から言われてることですよね。どんどんあちこち言われることになるみたいです。そして iPhone でも Mac でも一番最初にプログラムを勉強するとなったら最初は Python から手をつける方が多いんじゃないですかね。私も覚えてますか ?9 月頃か10月頃 Python 勉強中とか言ってましたよね、私。ね、うんうん、あれ今何もやってませんね。ね
聞かれなくなりました、
ね、これがもうプログラム、人間の哀れな末路ですね。1ヶ月、2ヶ月は頑張るんですけど、どっかでつまずくとそこから全然できなくなるというね。悪い人ですね、本当に。また頑張ります、もうちょっとね。アプリチャンネルにこういう記事が出てました。Python 2.7 が削除される。MacOS 12.3 モントレーでは Python 3の同梱もされない模様という記事で、モントレーのサードアップデートとなる MacOS 12.3 のベータ1が公開されたんですが、そこにはこのアップデートで Python 2.7 が削除されると発表されていたそうです。じゃあ代わりに最新版の Python 3.x も入るかというと、それも入らないと。だから Python やりたかったら自らがインストーラー探してきて入れる必要がある、うん、ということですね。
まあプログラムは言語のインストールから始まるって言っちゃ始まるので普通に戻ったかなっていう私からするとそんな感じはしますけど、もともと 2.x 系がプリインストールされてることは若干得したなっていう感覚は確かにありましたけど、はい、普通プログラムするんだったら言語の環境を整えるよねっていうのがあったので、うん、これは勉強の一環かなとは思いましたけどね。
2. 点いくつのアップデートがややこしかったんですよ、あれ、
うんうんうん、
インストールするためのインストールみたいなのがいるでしょ、これ
Python とか。 ありますね、
あれ、うん、普通のインストーラー走らせてた人やったらわかるけど、Mac のターミナル上のインストールって慣れてないと分かれへんじゃないですか。
うんうんうんうん。
どこまでこれやったっけとかなるでしょ、あの、見とかんと。
うん、それは、うん、
ちょっとこれ走ってんのかな、インストールしてんのかな、ああ、やってたんや、まだっていう。
要は、ね。はいはいはい。
あれね、私も最初ちょっと手こずったんですよ。なんか、パチ当てなさいみたいなの書いてあったから、やったら、うん、そのメニュー出なくなって、そんな。
あら。
なんリストに出えへんとか思って、なんかやって、で、結局、これ置いといて、Python 3入れようと思って、また3入れたら、なんか何々ができない、できないみたいな警告出てきて、まあ頭抱えてね、全消しするしかないかなとか。
確かに ね。前のゴミが入ってたりするんですよね。
うん、
そこでなんかいろいろと確かにつまずくっていうのは、プログラムあるあるっちゃあるあるですね。
そうですね。そういうのを乗り越えて からプログラミングできるんだっていうご意見もあるかもしれませんけど、そこでだんだんやる気そがれていくんですよね。山歩きする前に町内歩いてる時点でもだんだん嫌になくなって山行きたくなくなってくるっていう感じに似てるような気がするんですけど。
その気持ちもよくわかりますね。だからなんか最近はそういう環境を作るのが大変だということで、
はい、
まずその入りやすく、その言語を練習するっていうところから入れるように、ウェブにアクセスするとそこにもう環境があって、
はい、
そこでまずやってみて、そうそうそうそう、慣れてきたら自分のパソコンに環境構築するっていうパターンも増えてきてますね。
さっき言ったあの放置してる Python の勉強は実はそういうウェブでやるやつやったんです。
あ、そうなんですね。はいはいはい。
それでやってて、18日目ぐらいでつまずいたあ、なんか分からへん、どうしようっていうの
も
って。
それは毎日課題が設けられてる感じなんですか？ 1 日目これやろうみたいな。
自分で毎日ちょっとずつ進みよう思ってね、やってて。
はいはいはいはい、
ここまで読んだ。よし、明日ここからや、みたいな。で、やってたんですけど。まあ、アマチュア無線の勉強してるけど、そんなんなれへんかったらいいけどな。こう心配しながらやってます、ね。この挫折が多いよ。途中で引っかかること多いんですよ、私。
あれじゃないですか。やっぱ完璧を求めるんじゃないですか。はい、
あ、まあね、ここを残していけないみたいなね、やっぱりよう思ってしまうからね。
うん、それなくした方がいいです。
あ、そうですかね。
プログラムについては特に。
はい。
少々わかんなくても次進んでた方がいいですよ。
あ、そうですか。
はい、それで全然大丈夫。
授業わからんのに座ってずっと授業聞いてるのってあれごつ辛かったじゃないですか。
ああ、それは辛いね。
で、それっぽくなるんですよ。テキストとか、わからん単語あんのに、わからん言葉とかあんのに、まあ、分かったことにしようみたいな。で、自分で勝手にその単語の意味考えてて、きっとこうやろうみたいなことを思ってやってるから、全然理解できなくて。
でも、わかんなくても、プログラムのソースコードはそこにあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
教科書として。
ええ。
それで動くことによって、あ、動いたという、ちょっとした喜びで、
はい、
まず続けてみるんですよ。それでもう一度前からやり直してみると、意外に、あれ、つまずいたところちょっとわかるぞみたいなこともあるので、ぜひそのスタンスで、Python は諦めたかもしれませんけど、
はい。くれなずむ街を、まあね、三浦さんが金八先生見えるぐらいこう説得力が上がる気がしてきました。本当に。
だって僕も全然1回ではわからないです。
うん、
やっぱり、ね、2回とか3回とかやって、はい、なんとなく分かりにくいところ突破できるので。
ね、そこですね。
同じなので、私も。はい。一緒にやりましょう。頑張りましょう。はい。
ツイッターで書いてらっしゃるお話が非常にちょっと興味深かったので、ゴー安藤さんっていう方のツイートでしたけども、Apple Maps の Apple Store の作り込みがすごいと聞いて、とありまして、Apple Maps っていうアプリで、アメリカの Apple Store のところを 3D 表示してずっと寄っていくと、アップルストアの中のテーブルとかベンチまでずっとモデリングしてたのが見えるっていうものなんですが、で、三浦さんこれ調べていただいたんですか？
はい、日本のアップルストアは全部調べたらですね、
そうですか、
ただのブロック状の物体でしかなくて、
はいはい
ね、
はいはい、
こんなツイッターで出てるような中まで椅子まで見えるみたいな、
は
い
ね、建物の横にアップルストアのアップルマークまでついててね、
なんかアップルマークなんて逆にもうなんかグラデーションまでかかってないかみたいな見え方もするじゃないですか。こんなのはなかったですね。少なくとも現時点での日本のアップルストアはこうなってません、はい、
この絵に出てくる今ね、我々ツイッターの添付の画像を見てるんですけど、ユニオンスクエア、ティファニーのそばにあるアップルストアのようですね。
私もいくつかアメリカのアップルストア見てみたんですが、
はい、
例えば今見たアップル双方は普通の四角いブロック状ですね。
そうですか。
場所に店舗によるんですかね。
実際に中にいるお客さんがリアルタイムで 3D レンダリングされて人がいたら面白いでしょうね。
それすごいですね。
自分でお店行って、お店の中でマップして、自分映ってるって言って。
それすごいですね。リアルタイムでレンダリングされてたら。
はい。ないやろな、でも。それこそマトリックスの世界ですけどね。
うん、ですね。
そんなわけで、先週、相葉さんからちょっと変わったスピーカーが出ていたんで紹介します。AV ウォッチにあった記事で、相葉 100mm ユニット肩乗せ新体験スピーカー、バタフライオーディオという記事で、これどう言ったらいいのかな、しゃもじを2つ持ってきます。で、自分のお顔の横に10センチぐらい離した横で、ほっぺたの横に立てます。
うん、
そんな感じです。でもほんまそうしか言いようがないね、もうこれ。
なんか新手の首のマッサージ機かと。
まあまあね。これどうにかしたらスイッチ入れたら顔パーン叩きに来んちゃうかと。眠気防止スピーカーでバーン叩かれて起きるみたいな。そんなわけはないと思いますけど。 2月14日より愛和の公式通販サイト愛和ストアにて先行販売です。お値段21,780円ですが、発売記念セールで2月1日から13日までは 20% オフの 17,424円で予約注文を受けるそうです。大口径 100mm のステレオスピーカーを耳に近づけて配置だそうです。Bluetooth なんですね。いわゆるワイヤレスヘッドホンなんですよ。首掛け部分がまずあって、そこから生えてるような感じになってます。
送信機がいる。
そう、送信機も。これついてくるんじゃないの？
いや、ついてくるんですけど、だから iPhone とこのスピーカーが直接 Bluetooth でつながるわけではない。
ダメなんですかね。型番は HPB-SW40 ショルダースピーカー。
いけます、いけます。直接いけます。はい。はい、大丈夫です。はいはい、送信機をつけるのは、例えばテレビとかですね。
はいはいはい。
テレビとかを送信機に接続して、そこから Bluetooth でこのヘッドホンに飛ばすと。
はいはいはい。
iPhone など Bluetooth 対応機器だと、直接この本体のヘッドホン部分にもつなげることができるようですね、
はい、うん、ひょっとしてですけど、いろんなご事情で耳に触れるようなものがダメな方、まあ、アレルギーとか、うん、そういろいろ私はまあちょっと不勉強であんまり存じ上げないですけど、そういう方にもこれはいいのかなって思いましたね、
うんうんうん、なるほどなるほど、
大きい音でスピーカーで横で置いてもいいけど、自分だけ聞きたいものもあるじゃないですか、
うん、
かといってね、そのスピーカーの前じっとしてるのも変ですし、これやとね自由に動いて聞けるっていうのもありますんで、そういう使い方のねニーズもあってのことかもしれませんが、 17,424円で買えるそうなんで、
重さが 360g、うん、360g のものが肩に乗るっていう感じですね。
それぐらいはいけるんじゃないですか。ベージュと黒と濃いネイビーブルーみたいなね、いろんな3色がありますね。
製品サイトのちょっと下がった真ん中ぐらいに、はい、中低音と立体感ある音で没入体験を実現っていうところの下にある写真が、
はい、
めっちゃ寒いとかめっちゃ暑いとか、うん、ちょっとおちゃらけた感じの、
そうですよね。わざわざそれ作るんや、そういう写真って思った
けど、そうそうそう、
このモデルさんがね、男の人がずっとやってるんですけど、気になったね、この iWa Store という iWa さんのページ製品一覧見てますと、まあ、テレビ、CD ラジオ、ラジカセ、ポケットラジオ、Bluetooth スピーカーといったあたりでね、
うん、
お商売されてますけど、こちら前にあった愛和さんとどういう関係なんですか？一回愛和さんは畳まれたじゃないですか。
ああ、そうでしたっけ。
旧愛和株式会社は1969年ソニーのグループ会社となって、2002年にソニーに吸収合併されて、ソニーの一ブランドになり、2008年に収束したってありますんで、そうそう、2008年頃ですよ。その本体アイバさんが亡くなったんですよね。で、2015年にアメリカでアイバブランドが復活して、日本のトワードオーディオという、あの、有名ないろんなオーディオ機器使ってますけど、そこがアイバ株式会社を設立して、これアイバの使用権を取得したからなんですよね。それで今こういう商売されてるっていうことなんですね。
そうすると会社としては全く別のものなんです、ね、
だと思いますね、うん、まあそれはなんか創業の人が協力してたりするとあるかもしれませんけど、アイバのヘッドホンとかよう買いましたよ昔、
うんうんうん、
お値段優しかったので、
うんうん、そうです。
ホークアイエイトさんからコメントいただいてます。山村さんをはじめワンボタンの声のメンバーの皆さん、毎回楽しい配信ありがとうございます。福岡のホークアイエイトです。先日は同じような内容の投稿を送ってしまい大変申し訳ありませんでした。言い訳しますと、コメントを書こうと思って出先で iPhone にせっせと書き込んでると別の用事ができてしまい、そちらを済ませて画面に戻りました。そして書き込みの続きをして送信するとエラーというか、確か送信に失敗しましたというようなことになったんです。以前にも同じようなことがあって、その際は本当に送信を失敗していたのか、それとも送信されて言われなかったのか、定かではありません。そういうわけで、今回私は送信できていないと思って再度思い出しつつ、新しく思い浮かんだ内容も加えて投稿し、あのような貴重な配信時間を潰すような結果になってしまったということです。次から投稿する場合は間を置かず、さっと書き上げなくてはと思いました。アップルの話題ですが、届いたあの布の山村さんが言うように私も小さいなと思いました。もう少し大きいものかと買う前は勝手に想像していました。今回はこのぐらいにしておきます。それではコロナ禍。いつまで続くのやら分かりませんが、皆さん健康に留意されてお過ごしください。と、ホークアイエイトさんからコメントいただきました。ホークアイエイトさん、ありがとうございます。最後の方で皆さん健康に留意されているのでね。 健康を害しまくってますけど今すみません、留意はもう遠に過ぎてしまいました。留意できなかったので今こんな結果になってますけど、なんとか生きてます。この前の二重投稿というか、よく似たもの投稿がね、お話が、あと同じような話を別の内容で書き方で送ってこられたんで、どうしたのかなみたいな話をしてたんですけど、まあ、そういうことがあったというお話なんですね。これは今、ホークアイズさんのコメントのお話ですけど、まあ私もよくやるんですけど、同じ話誰かにしたりしません？またそこまで年寄りになってませんか？それ前も聞いたよって言われることはないですか？
ああ、それはないですね。ないですね。はい。
私もあんまりないですけど、たまにこれ言ったっけ、この人に言ったっけ、言ってないっけみたいな、はいはいはいはい、分かんなくなって、前言ったかもしれんけど、はい、こういう話があってなみたいな言い方をするときはありますね。
それって自分で気づきます？あんまり気づかない。
気づきますっていうのはどの、
あ、ごめんなさい、言ったかもしれないけどっていう前提言ったとしても、喋ってる最中に、はい、あ、やっぱりこれ言ったよなってこう気づいてしまうみたいな。
あ、まあ、その時々ですけど、まあ、気づくときは気づきますし、
はい、
気づかないときは、あ、でも気づいていないのか、はい、それとも本当に話してなかったのかちょっと分かんないですね、
は
い。まあ、相手の反応が、
どうしよう、相手の反応が芳しくなかったときはね、あ、しまった何回目やろうみたいな
、うん、いや、ここ10年で最高の出来とか、そういうボジョレヌーボーみたいな感じで返してくれるといいんですけどね
ちょっと違いますけど、少し前に道端です、ものすごい久しぶりの方にお会いしたんですね、
はい、
向こうの方も、あ、久しぶりですねって言って声かけてくれたんですけど、はい、私名前を思い出せなくて、
ああ、あるある、
でなんとか思い出そうとして会話してるんですけど、はい、でその会話してる時に気づいたんですけど、おそらく向こうも私の名前を忘れてる感じ、はい、で会話しながら私の名前を必死で思い出そうとしてるなっていうのが分かって、
うん、
でも結局それお互い時間がなかったので、
はいはいはい、
そこで別れていったというのがありました、う
ん。アップルのアップルグラス的なものを相手の顔を認識して、誰それさんですってね、表示してくれ
る。なるほど。
別れ際に、お互い同時に、君の名はって言って、
呼び出したように。
変わってるみたいな。
あ、どうもどうも、さよなら、みたいな。なればよかったですね。
あの布が私も小さいと思いましたということで。この前、マグネットで、ズームで、ミーティングやりましたときに、うん、春さんとあの布の話をしてるとき、はい、私が山崎のランチパックみたいな感じ。
確かに確かに。
その端っこがピュッと潰してある感じが。
うんうん、圧縮したよ。
そう。あの、なかなかね、映像では雰囲気が伝わらなくってね、そういうふうに言ってたんですけど。だから山崎ランチパックの中身抜いて、グレーに塗って薄くすると、うん、これができるんちゃうかって言ってみたん
です。それでディスプレイ拭くとめっちゃ汚れそうですけどね。
あの、iFix It が分解した後美味しくいただきそうな感じです。
そうそうそう。
今日私結構好きですね。
私もピーナッツ味が。
あ、私もピーナッツが一番好きです。
店頭で並んでるバリエーション以外にめっちゃたくさんあるの知ってます？
あ、ありますね。
今まで出てやめたやついっぱいあるんですよね。あ、
はいはいはい。
今あるかどうか分かんないですけど、池袋の駅の中に
そう
ランチパックの専門店があるんですよ。
あ、専門店ですか。なんかイベント的に駅のコンコースでもないけど通りにザーッと並べて売ってたのを前ニュースで見たんですけど、池袋は常設ですか。
あ、どうだったかな。キオスクみたいな感じのところにあるんですけど、はい、ランチパック、はい、あ、閉まっちゃってるみたいですね。
あ、ほんまですか。
2021年8月31日で閉店。あ、でも今度逆に秋葉原にランチパックショップっていうのができたみたいですね。
お、ほんまですか。これは秋葉原に行った時ついでに行く場所の追加ということで。
そうですね。あ、そうです。つくばエクスプレスの方みたいですね。
分かれへん。どっちか分かれへん。電車詳しいから分かれへん。
やっぱり秋葉原でランチパックを買って、パクッと食べて、はい、今日もパッとうまいって叫ぶのが、まあ、いい。
あ、分かれへん。何それ。分
からない。
それ何
これは、ラブライブっていうアニメの主人
公、最初の時の
主人公がやってたやつですね。
ああ。カバー範囲の外だったんで分かりませんでした。まあ、ホークアイズさんもいろいろ心配いただきましてありがとうございます。このぐらいにしておきますというのが、なんか、池のメダカさんのこのぐらいにしておいたるわ、みたいな、あの雰囲気を感じたのは、私だけ。そうじゃないですね。そんなわけで、あ、池のメダカさん分からなかったらいけないから、吉本新喜劇の役者さんです。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの復活の時。iPhone 6を引き出しにしまったままにしていたのを出してきて、机の上で Twitter 表示に使っているとか、新しく買った Mac mini で DTM での音楽制作を10年ぶりに再開したとかのお話をお待ちしております。
ここで Mac ユーザー会マグネットの2月の予定をお伝えいたします。2月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2月23日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。これまでは午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は2月8日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。